さて田中先生、早速ですがネフローゼ症候群の治療方法についてということでよろしくお願いします。
はい、ネフローゼ症候群のまず薬の治療でありますけれども、むくみをきたす病気でございますので、はい、それに対してですね、塩分制限ですね、食事の塩分量を制限するのと同時にですね、利尿薬を使用してまいります。また血清コレステロールが高いときにはコレステロールを低下させるお薬ですとか、血栓症のリスクがある場合にはですね、抗凝固薬を投与することで血栓結晶を抑えるのに役に立ちます。また二次性のネフローゼ症候群、例えば基礎疾患に対する治療ですね、これが優先されまして、はい、糖尿病から来るものでございますと血糖コントロールが主体となってまいりますけれども、糖尿病患者さんの場合は高血圧が合併することがしばしばでございますので、血圧の管理も重要となってまいります。次にですね、一次性のネフローゼ症候群のお話となりますけれども、これに対しましてはですね、ステロイドのお薬ですとか免疫を抑制するですね、免疫抑制薬の投与が、主たる治療となってくるケースが多いです。
はい、
治療反応性は、病気のタイプや重症度によって異なるとされておりまして、ステロイド薬を内服で行う場合と点滴で行う場合とがございます。またある難治性のタイプでございますネフローゼの場合、 LDL アフェレシス療法といいまして、血液透析などで行う血液浄化装置を使ってですね、血液中の悪玉コレステロール、 LDL コレステロールとともにですね、炎症性サイトカインといったネフローゼ発症や進行を仲介する炎症性の異常タンパク、こういったものを取り除く治療法が用いられるといったことも多くはございませんけどもあります。また治療後一旦は良くなられましても、その後再発を繰り返してしまうといったケースもございますので、このような場合はですね、このリンパ球を減らす作用のあるですね、最近は新しい免疫抑制薬も使われるようになってきております。
薬の最初のところでむくみに対して塩分制限とか利尿薬を使用しますということでしたけれども、塩分制限というのは薬だけでなく、先生、食事の中でもこれは意識することができそうですよね。
そうですね、やはりむくみっていうのは塩分が貯留しますので、食事の食塩を減らすことでですね、はい、むくみの増悪の予防につながるというふうに考えております。
ネフローゼ症候群における食事管理というのは、じゃあそういったところも含まれているんだろうと思いますが、
はい、やはり繰り返しになりますが、ネフローゼは浮腫をきたす病気でありますので、はい、血管の周囲にですね、この塩分の貯留が促進されるといったことですとか、腎疾患自体により塩分のですね、実は再吸収が更新している病態というのが知られておりますので、この浮腫むくみを軽減するためにですね、食塩の制限が必要であると考えられております。具体的にはですね、1日6グラム未満にするということが推奨されております。
はい、
またタンパク質についてなんですけれども、ネフローゼ症候群はですね、血中タンパクが低下する病気ですのでですね、過去におきましては、たくさんタンパクを摂ると、高タンパク質による食事が推奨されていた時代もあったようなんですけれども、現代におきましてはですね、過剰なタンパク質摂取が単に尿中タンパク排泄をですね、増加させるのみであるということから否定されております。だからといってですね、過度にですね、タンパク質を制限するといったこと、こういったことによってですね、栄養障害が生じてしまうといった懸念もありますので、ネフローゼ症候群でじゃあどのような食事療法にするか、実はですね、その効果を実証した研究結果というのが正直乏しいのが実情でございますので、難しいんではございますけれども、日本腎臓学会の生活指導食事療法ガイドラインではですね、ネフローゼの原因によってタンパク質を制限する量が違うんですけれども、過度の摂取を避けるか、もしくはですね、制限するにしても軽度までというふうにされております。次にエネルギーですね、
はい、
カロリーをどの程度摂取するのかということにつきましては、ネフローゼ症候群患者さんにおきましては、タンパクが分解されエネルギーを作り出される過程が進みやすいというふうにされております。十分なエネルギー摂取が必要であるというふうにされています。よってネフローゼ症候群のエネルギー摂取量といたしましては、 標準体重1キログラムあたりですね、およそ35キロカロリーを1日に摂るということが推奨されておりますので、まあ、例えば50キログラムぐらいの方ですとおよそ1600キロカロリー弱ぐらい、60キロの方ですと、まあ、2100キロカロリーぐらいのカロリー摂取がまあ推奨されているといったことでございます。
1日でということですね。そうですね、
1日ですね。
じゃあ、まあ500、500、500とかを自分で意識して、
そうですね、
ということですね、はい、取ることが望ましいと、
はいはい、ただしですね、糖尿病やですね、肥満を合併しているといったネフローズ症候群の患者様におきましてはですね、血糖値や体重の変化を考慮しながらですね、エネルギー摂取を決めていく必要が当然ございますので、その際はやはり医師とのですね、相談が必要だというふうに考えます。
はい、さあ、それではこのネフローゼ症候群に罹患した方が気をつけることというのはどうでしょうか。
まずですね、ネフローゼ症候群の病気のタイプごとに回復率ですとか将来の予後というのは異なっておりますので、はい、例えばネフローゼの中でですね、割合が多いとされる微小変化型ネフローゼ症候群の患者様の、はい、寛解率、つまり回復率はですね、9割以上ということで高いんでございますけれども、はい、中高年の方に多いですね、例えば特発性の膜性腎症といったタイプのですね、ネフローゼ症候群もございまして、こちらによってはですね、このステロイドのお薬単独によって、まあ、およそ7割程度の方が完全回復もしくはおおよそ回復するといったことも言われています。で、一旦回復されてもですね、後に再発される方もですね、特にこの微小変化型ネフローゼの場合は3割以上の方で再発されるということも言われているのも実情です。ネフローゼ症候群が改善したまま経過すれば、まあ、予後は良好と考えられますけれども、そうでない場合はネフローゼのタイプによってはですね、20年間で半数前後の方が末期腎不全、つまり透析医療を要してしまうといった腎不全に至ってしまうともされております。で、ネフローゼ症候群治療中にいくつか合併症が発症することがあるとされており、経過しなければいけないものの一つとしまして、感染症ですねがあります。ネフローゼ症候群ではそれ自体がですね、免疫を低下させることも知られております。特に難治性におきましては、基本的治療薬としてステロイド剤ですとか免疫抑制剤が長期に投与されている場合が多いですので、細胞性の免疫の低下を介したですね、感染症の発症危険が比較的高いとされています。で、通常ではほとんど病気を起こしにくいとされます病原体による感染症、ヒーローミー感染症を起こすことがありまして、例えば結核ですとかですね、
はい、
あまり聞き慣れないかもしれませんが、ニューモシスティス肺炎ですとかサイトメガロウイルス感染症などといったですね、感染症に注意が必要とされています。よってですね、長期にステロイドのお薬ですとか免疫抑制薬を服用中の方では、適切な感染予防策、例えば手洗い、うがい、マスク装着などの基本的な感染症の対策のほかですね、あまり人が多い混雑している場所に行くことや不潔になりやすい環境を避けるといった対策が必要となると考えられます。また、例えば発熱などのですね、感染症に関する臨床症状等の観察ですとか、体温測定などの感染症のサインに注意していただきまして、疑わしい場合は早期にかかりつけ医に受診することが重要となってまいります。
こういろいろとステロイド薬などを使うにあたっても注意が必要ということですよね。
はい、そうですね。
他に副作用ですとか注意することはありますか。
はい、例えばですね、このステロイド薬の副作用の一つとしまして、食欲の亢進と脂肪の代謝障害によるですね、満月用の願望、ムーンフェイスって言われてますけども、まあ、そういった状態が起こるですとか、それから肥満が起こるというふうにされております。
食欲が進んじゃうということなんですね。
そうなんですね。エネルギーカロリーのですね、管理が必要となってくるんですけれども、
はい、
まあ、いずれこれはですね、ステロイド薬を減量していくことによっていずれは改善していくというふうに言われております。
はい、
はい、それから糖を合成する働きを高めるためですね、血糖値が上昇するんですね。で、もともとですね、血糖値が高い糖尿病患者さんですとか、その糖尿病の予備群であるですね、 体糖の異常症の方についてもやはり注意が必要です。食事療法による対応に加え、薬による血糖降下治療が必要な場合もあります。血糖のみならず、例えばコレステロールや中性脂肪が上がってしまうといったこともありますので、こちらについても食事に注意していく必要があるというふうに思います。また体内にですね、塩分ですねが溜まりやすいといった病態があります。そしてまたそれに伴う形で血圧が上がったりむくみが起こりやすくなりますので、塩分制限に加えまして高圧薬による治療が必要な場合があります。家庭で血圧を記録して適切な血圧コントロールが望まれます。でまた高齢の方ですとか消炎鎮痛薬を服用中の方などで、ステロイド薬服用中にですね、消化性潰瘍を起こしやすくなるというふうにもされております。胃酸分泌を抑制するお薬ですとか胃粘膜を保護する薬を予防的に内服しながらステロイド薬を服用することが一般的でございます。またですね、いろいろあるんですけども、例えば骨が脆くなって骨密度が減少し骨折が起こりやすくなるといった可能性ですね、骨粗鬆症を招く可能性もありますので、予防薬として骨を守るようなお薬を内服いたします。また目の合併症もございまして、白内障や緑内障が起こりやすくなるというふうにされております。眼科での定期的な検査を行うことが必要で、場合によっては点眼薬などの予防が必要なことがあります。ただし緑内障はステロイド薬投与後数週間以内に起こりまして、ステロイド薬の減量中止によって改善が期待されます。もう一つ最後にですね、ステロイドホルモンは先ほど申し上げましたステロイドのお薬プレドニゾロンといったお薬の換算で 2.5 から 5 ミリグラム、つまり半錠から1錠に相当するんですけども、実はこの程度がですね、我々の体の副腎のですね、皮質から生理的に普段分泌されております。でそれ以上の量のプレドニゾロンですね、5ミリグラム以上のプレドニゾロンを長期に内服した場合は副腎皮質からのステロイドホルモンが分泌されなくなります。よって急にですね、このステロイドのお薬を飲むのを中止をしますとですね、体の中のステロイドホルモンが急に不足いたしまして、倦怠感や吐き気、頭痛、血圧の低下などの症状が見られることがありまして、つまりはステロイド離脱症候群といった状態が起こることがありますので、患者様につきましては自己判断で急に内服を中止しないような注意が必要とされております。
生活習慣を意識するところでは運動というキーワードもあるかと思うんですが、このネフローゼ症候群の罹患している方々、運動してもいいんですか？
はい、運動につきましては、腎臓病とは言いましてもですね、回復した状態にあるネフローゼ症候群患者さんにおきましては運動制限するべきといった特に治験報告などはなくてですね、むしろステロイド薬などの服用中でございましても肥満症予防やステロイド性の骨粗鬆症予防の観点からも運動療法が必要というふうに考えられております。これはネフローゼに限ったことでない、慢性腎臓病患者さんでのちょっとデータになってしまうんですけれども、慢性腎臓病患者さん、成人患者さんに対する運動訓練についてですね、複数の研究結果を求めた解析結果におきまして、定期的な運動を行うことによってですね、体力の向上ですとか安静時の血圧の低下ですね、また健康関連のクオリティオブライフ、生活の質の改善なども得られたといった研究報告もあります。一方ですね、回復状態にないネフローゼ症候群ですね、今まさに治療中でまだ回復に至ってないネフローゼ患者さんにつきましては、これは安静が支持されるケースがありますので、主治医の先生との相談が必要かというふうに思います。
はい、それから免疫の低下も引き起こすというお話もありましたけれども、ワクチンの接種などはどうなんでしょうか？
はい、ネフローゼ症候群患者さんのワクチン接種についてですけれども、例えばですね、インフルエンザについてなんですけれども、一般的にですね、腎臓病患者さん、ネフローゼに限らず腎臓病患者さんはインフルエンザに罹患される危険が高いというふうに認識されています。この日本でですね、2009年当時ですね、新型インフルエンザのパンデミックが問題となった際に、ネフローゼ症候群の患者さんでステロイド薬や免疫抑制薬の投与を受けていらっしゃる方は、 ワクチン接種の最優先とされたとされております。これはですね、アメリカ米国の2007年版の報告で、やはりネフローゼというよりは慢性腎臓病患者さんでのデータでありますけれども、インフルエンザワクチンを接種された方はですね、接種されてない方に比較しまして亡くなられる率が 34% 低かったといったこと、またですね、入院率が 13% 低下したといった報告もされております。よってですね、これらを考慮しますと、予防接種を行うことが明らかに不適当と考えられるケースを除きまして、インフルエンザワクチン接種およびですね、肺炎球菌ワクチンも含めてですね、推奨されているといったことが現状でございます。またですね、最近のですね、コロナのワクチンについてでございますけれども、これはある特定のですね、免疫抑制薬の使用中につきましてはですね、適切な接種時期が定められたものがありますし、またネフローゼの病気の時期によりましては見合わせた方が良いといった場合もございますので、はい、これについてもやはり主治医の先生とご相談いただく必要があるというふうに思われます。今申し上げたワクチンは、不活化ワクチンなんでございますけれども、
はい、
例えば免疫抑制療法中の生ワクチンですね、麻疹風疹水痘ワクチンなどでございますけれども、
はい、
こういった生ワクチンの投与につきましてはお薬のですね、添付文書というのがありまして、そちらの方では一応禁忌、禁止というふうになっておりますが、予防接種のガイドラインにおきましては禁忌ではございませんでして、予防接種要注意者となっていることからして現時点ではちょっと一定の経過がないというふうな現状でありますので、主治医の先生とこちらについてもご相談いただく必要があるというふうに思います。
はい、やはりこの病気の時期の問題もあるので、はい、主治医の見解を聞くということですね。
はい、その通りでございます。
はい、